お願いします。
AWS 事業本部コンサルティング部の、ソリューションアーキテクトをやってます高国と申します。はい、そうですね、私はコンテナを追い続けて、はい、はい、
言われ続けてますね。
そうですね、はい、私はですね、2つあって、セッションキーノートには出てなかったものなんですけど、その VPC のリーチャビリティアナライザーというものが、そのオーガニゼーションズの配下のアカウント内で、まあ、アカウント間で疎通の確認ができるようになったというところ。
そうですよね。
あとは、もう一個ですね、これもちょっとカミングスーンっていうふうにお出しされたっていう感じで、ちょっとまだどのようなもので出てくるのかすごい気になってはいるんですけど、 ECS の、まあ、コンテナのランタイムセキュリティっていうのが、まあ、ガードデューティーで提供されるっていうようなものが、はい、発表されて、はい、すごい嬉しいです、はい、そうですね、はい、そうです。
チェックする
そうですね、はい、基本的にその疎通のなんか到達ができるかできないかというところだったものになってて、まあ、何がすごいかって、そのアカウント今までですね、そのアカウント内の同一 VPC であったりとか別の VPC で、まあ、疎通ができるかというところまだ確認できるんですけど、結構そういうその到達できるかできないかが結構複雑になってくるケースって、やっぱりそのトランジット使ったり、はい、トランジットゲートウェイ使ったりとか、まあ、マルチアカウントでいろんな、うん、VPC の、 その集約をしてたりとか、はい、結構そのパターンで使うっていう風になってくるのが多かったのが、まあ、やっぱりそのアカウントの先が見えないので、はい、そのじゃあ本当に繋がってるのとかすごい不安だったってあったりとか、トラブルシュートせっかくいいサービスなのになんか使いこなせなかったってところが、やっぱりそのフィードバックが返ってきたっていう感じになってないかなって。
まあ使えるやつですか。
そうですね、はい、もう現在使えるものとなってて、ちょっと昨日検証をしてみたんですけど、はい、しっかりつながってました。つながってるっていうか、すごい綺麗にどのアカウントのどのリソースがっていうふうに綺麗に UI がしっかりされてて、はい、とても使いやすくなったなって感動しました。そうですね、結構なんかなんていうんですか、ね、例えば OS 屋さんがいて、じゃあインフラ屋さんがいてってなってきたときに、OS までは入れないけど AWS を作るっていう人とかだったら、まあそのピングを打つそのログイン権限がもらえてないから疎通ができてるか確認できないっていう風なところもなんか突っ込めたりとかできるんじゃないかな。
確かに。
そうですね、 ECS のコンテナのランタイムセキュリティってところですね、はい、まあ、今どうなってるかってところですね、カミングスーンっていうところなので、まだ発表されてその今から機能として追加ってところで、今どうなってるかっていうと、やっぱりその先ほどあったように、そのインスペクターを利用したその ECR のイメージスキャンであったりとか、そういうコンテナに対するその静的スキャンであったりとか、あとはまあ今で言えばそのガードデューティーだとリインフォースで今年の発表されたそのマルウェア検出とかですね、 EC2 に対してEC2 やコンテナがマルウェア感染してないかというところを、まあ、調べれるようになったところで、すごい何ですかね、 AWS さん的にもその注力はされてる業界になってくるのかなと思ってたんですけど、はい、残念ながらそのランタイムセキュリティというところはまだ、サポートがされてない状況で、そうですね、何ですか、ドキュメント的にも例えば SaaS 製品を導入してくださいであったりとかの記載があるような状況で今、はい、進んでいるというところで、まあ、これから、はい、そのどのようなところで着地して追加されるかってところがすごい気にな
っていうような
気がしますね。
確かにそうですね、なんかこの感じだと多分なんだろうな、あれはどうなるんですかね、コンテナ
森さんとかどうですか。
そうですね、はい、僕は今回初めてリインベントに参加して、はい、その現地でそのキーノートを見るっていうところで、すごいなんていうんですかね、そのお客さんの数であったりとか、こんなにその同じ人のセッションを生で見てんだろうそこの何ですかね、臨場感がすごいなって思うと、やっぱりその明日、はい、コンテナいっぱい待ってます
楽しいですね。
そうですね、もっと欲しがっちゃってもいいのかなっていうのはあるか
な、はい、これなんでしょうね、はい、あら、はい、新規事業統括部の清野と申します。私の担当はコンピュータービジョンですので、カメラがこう人を撮ったりとかしたら、その人にこう骨格のこの線がついたりとかですね、これが人ですとか、これは物ですとか、これはキャリーケースですみたいなことを分類したりとか、そういうようなことを考えながら日々モデルを作ったり作らなかったりしてます、
はい、
はい、確かに
チームメガネで一体感が出てね、ライバルにも負けないですよね、これで。そうなんですよ。はい、はい、5、6回目ぐらい、はい、
ベテラン、はい、
なんかカード系みたいなのが2つ今回新しく出てて、その政治メーカーのモデルカードと、はい、あともうちょっとでかいサイズの AI サービスカード、はい、 のが2つ出てて、はい、モデルカードっていうのはそのモデルを説明するそのドキュメントしたりレビューしたりとかする、はい、で AI サービスカードっていうのはこれ自体が何ですかっていうのをお客様とかに説明できるようなそういうカードが新しくできてます、はいはい、ずっと今機械学習の話だったんですけど僕一番テンション上がったのは全然機械学習関係ないサービス、はい、いいですかね。
どうぞ。
あの SIM スペースウィーバーっていう空間シミュレーションのサービスが出まして、はい、あれがめちゃめちゃテンション上がりまして、それまででも、僕一応コンピュータービジョンで映像とか画像とかを扱ってるもんですから、どうしてもその教師データみたいなのを撮るときって実際にその現場に行ってカメラセットして人に歩いてもらってそれを撮影したやつを例えば輪切りにしたりとかして画像にして教師データっつってアノテーションかけたりするんですけど、それがすごく人のリソースが関わるんですよ、なのでなんとか 3D 空間上でできないかっつってそのアンリアルエンジンとかユニティみたいなのを使って、はい、であの人のモデルを使ってこう自由に歩かせたりみたいなことを実験的にやってたんですけど、はい、今回この空間 の, あのシミュレーションの SIM スペースウィーバーっていうのはそのアンリアルエンジンとかユニティのさらに下のインフラを支えるもので、例えばアンリアルエンジンだったら1個 の, そのパソコン上のものでしか動かないのが、はい、その下に EC2 インスタンスが10個ぐらいまで並べられるんですね、はい、でこの EC2 インスタン上をこうシームレスに人や物が動かせると、そうすると規模感が例えばこの店舗とか、はい、それから街全体ぐらいまで広がるわけですよ、うん、で街全体を例えば1000人とか1万人がこううじゃうじゃ歩くこのシミュレーションみたいなものをアンリアルエンジンを通して作れると、はい、そうするとあのものすごく精巧でさらにカメラを動かせばいろんなところに人がいるっていうので、うん、もう教師データ取り放題みたいな、そういうものが出来上がるんじゃないかと。でさらにあのちょっと感動したのがその人が動いてるところの料金、そう動いてる担当のインスタンスの料金しかかかんない。だからこっちからこっち側に行った時にあれあの地図をこう細かくセグメント上に分けてそれをメモリ配置していくんですけど、はい、それがこっち側のインスタンスに移ったらこっち側のインスタンスの料金はかからないっていう、なんかものすごく親切設計な感じがすごくなんか、うん、共感できていいなって思いました。そうですね、あのイベントを例えばやります、はい、夏フェスをやりたいですって時にその夏フェスの空間をこうバーチャルで作っといて、例えばここに大物アーティストがこの時間に出たら人はどういう風に動くから、じゃあここの橋は少し広くしといた方がいいねみたいな、そういうのに使ったりとか、あと都市計画とか、はい、シムシティ的なやつですね、ああいうのに使ったりする。基本は人と車がメインと思うんですよね。だからそこに例えば機械学習でその予測の機能を入れておけば、はい、じゃあここを道路封鎖しとけばこういう風になることが予想ができるから、じゃあこっち側の工事を先に進めようみたいなことができたりとか、はい、シムスペースビューは使えます。
使える、お、はい、あ GA してるんですね。
ただあのプラグインがプレビュー状態なので、アンリアルエンジンとユニティを通して使うってなるとそのプラグインはプレビューなんですけど、でももう使えはするんですね、はい、クローズドではない、もうちょっと改変は解消するよっていう感じ、うん、そうなんですよ。あのうちのクラメソだとデムラっていう社員がいまして、はいはい、この方が今ゲーソルなんですけれども、ゲームソリューション、うん、この方があのクラスメソッドでは多分一番アンリアルエンジンができる人なので、うん、はい、早速もうデムラも現地に
いるので来てますよね、
はい、そうそうそうやってもらいたいですよねリグロース候補ですね、
はいはい、
あじゃあちょっと機械学習的な話も一個
しますか、はい、
今回その機械学習系でちょっと面白いなと思ったのが、あのいわゆるファンデーションモデルっていうのがあるんですけど、基盤モデルって言われるやつで、はい、あの今の機械学習って一からモデルを作ることってほぼないんですね、はい、なのでもともとあるでっかいモデル、大企業がいっぱいお金をかけて作ったモデルを、はい、トランスファ、転移学習させて、はい、で自分たち用に作っていくってことが多いんですけど、そのでっかい大元のモデルと AWS の会社が提携したっていう例がすごく多くて、あの例えばスタビリティ AI っていうあのステーブルディフュージョンって最近流行ったの、テキストを入れるとそのテキストの通りの絵が出来上がるっていう画像生成の あのスタビリティ AI、 あ違う、スタビリティ AI の会社と AWS が、提携してスタビリティ AI のステーブルディフュージョン 2.0 っていうのが出てるんですけど、その 2.0 は、 政治メーカーのジャンプスタートから使えたりするみたいなのとか、あと AI2-1 の、 ジュラシック1みたいなのとか、あと Amazon 系で言えば Alexa の元々のゲームモデルが、はい、あの AWS の、 その政治メーカーから使えるようになるっていうのは結構あの開発者としてはワクワクする。どっちかっていうとなんかもう多分機械学習の案件みたいなのが世にこう完全に広まってきていて、で、お客様からのその要はリクエストっていうのがいっぱい集まるんですよね。それが要はすごいリアルなリクエスト、はい、要はデータが飛ばし続けてるんだけども、はい、穴が開くと機械学習できないんだよとか、あとお客さんにこのモデルを説明できないんだよとか、はい、そういうようななんかリアルな、で開発者側も実際に機械学習のをもう案件で使い始めてて、はい、でじゃあ実際に使うときにこのインスタンスでやるとお金かかりすぎるんだけど、でもこれぐらいやらないと他だと回らないしどうしたらいいのとかっていうような、なんか本当リアルな悩みをそのまま AWS が吸い上げて今年のリーインベントで全部答えを出してるみたいな、そういうイメージが。そうなんです。だから僕もその結構その推論はどうしたらいいんだみたいなセッションを何個か言ってるんですけれども、本当に私が先週悩んでたことを喋ってたりするわけですよ。だからあのみんな同じなんだなとここでみんなつまずいてんだなっていうところが結構一緒で、開発者同士で、それに対して AWS も答えようとしてるっていうところがすごくなんか今の機械学習を感じるんですよ、ね、今年は。
なるほど。
だからレコグニッションとかそういう、はい、いわゆる何も考えなくても API を叩けば機械学習ができますよっていうサービスが何年前かいっぱい出たじゃないですか。なんですけど実際機械学習の案件が始まるとあれではなくてやっぱりモデルを使わないと、そのお客様にフィットした案件のモデルを使わないといけなくて、じゃあ実際作るときどうしたらいいんだっていう悩みがきっといっぱい出てきたと思うんですよね。それが今年の答えだと思うんですよ。特に例えばデータラングラーのデータソースが40個に増えましたとか、レッドシフトにコネクトするデータソースが40個に増えましたとか、ああいうのってものすごくなんか新規開拓の匂いを感じません？このデータをそのまま使いたいんだってなったら、じゃあこれを使ってもらえればこれをデータをそのまま学習に使います、はい、スラックのその社員の会話の内容をそのままデータとして保存することで、じゃあ、こういうリプライをしてる会あの社員にはこういうものを提供しようみたいなのができるねっていう、はい、なんかそういう新しいビジネスとしての機械学習の使い方みたいなのが見えてくるんですね。個人的にはあのなんか、ね、ディープコンポーザーみたいなの出してほしいんですけど、
ね、そうですね。
ああいうの大好きなんで、
ね、何でしたね。
ないんですよ。あの何でしたっけ、スノーなんとかっていこう、スノーモービル、あのバカでっかいやつとか、ああいうのが大好きなんですよ。これどうやって使うのみたいな。惜しいですよね。明日なんか出てきたらいいですけどね。
ありますか。
言い残したこと結構いっぱいあるんですけど、これを5分でまとめるのは難しいですよね。これをどうやってむ難しいですね。まとめなくてもいいです。あ、トムとジェリーみたいな、はい、予告途中でぶった切るみたいな。そういう、あ、はいはい。じゃあ少しあの喋るなあ、でもどうしましょうかね。あ、いいですよ、いいですよ、好きなこと喋っていただいて。はい、5分もあるんで大丈夫ですよ。帰りますか。これを言っときたい、これ言い出すと長いんだよな。これをまとめるのはなかなか難しいんですよね。いやーでもね、なんかね、ただあの今回あの本当にじゃあ簡単なセッションの、あの担当してる人があのガチだなっていうのをすごく感じていて、あのチョークトークっていうセッションが、の形式があって、要はホワイトボードがここにあって、でみんなあの喋っていいよ、質問していいよって、
参加型の、
そうです、そういうのがあるんですけど、あの私2つか3つぐらい今チョークトーク参加したんですけど、だいたいオーバーランしてます。1時間で収まらなくって、
素晴らしいですね。
もう質問が止まらないんですよ。で特に僕が出てるのがその推論をどのインスタンスサイズでやるかとか、はい、あとバカでっかい推論をするときにあのウルトラクラスターっつって TRN1 っていうこのでかい、はい、あの学習用のインスタンスがあるんですけど、はい、あれを何十個20個ぐらいこうフリートにして、でそれを EKS からぶったたくみたいな、そういうのがあるんですけど、もうそれの担当の人とかって あれなんですよ、スライドが2枚しかないんですよ、スライド2枚で、あと全部ターミナル画面、そう、ターミナルバーって動かしてる時にみんながバーって喋りかけてきて、それに答え続けで1時間もう全問答みたいな。
大丈夫ですか？
もうちょっと長いネタの方が良かったですか？でもそうするとあと2分なんですもんね、難しいですよね、これね。出村さんが出るかもよっていうことだけを、はい、